頃から災害に備えましょう。23回目、旅先での危機管理。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀さん。旅先での災害に備える。5年前に東日本大震災が発生したとき、首都圏では鉄道輸送が止まってしまいました。その影響で300万人もの帰宅困難者が発生し、一時避難施設に入りきれず、屋外で一夜を明かさざるを得ない人が出てしまいました。また東北地方では緊急停止した列車が津波に巻き込まれずに済んだものの、寒い中一晩車内で援助を待つ人がいました。地震災害は前触れなく襲ってきます。今回はこうした事態に備えて用意しておくと便利な防災用品を紹介します。身の安全を守る。非常事態に陥ったときは怪我をしないように備えるほか、不安にならないようにすることも重要です。夜になっても明かりがないのは不便なので、懐中電灯を用意しましょう。単4電池2本を使うペンシル型の懐中電灯は軽くて便利です。最近はボタン電池を電源とした LED の懐中電灯も安く手に入ります。電池は消耗しないよう取り出しておきます。地震が発生すると、破損した建物の内部や非常停止したエレベーター内に閉じ込められてしまうことがあります。大声を上げて助けを求める代わりに役に立つのが笛です。現在 LED ライトがついていて、キーホルダーにつけるものやストラップの代わりに携帯電話と一緒に持ち歩ける製品など多様な製品があります。瓦礫が散乱する市街地は危険物や埃が多くあります。薄手の手袋を着用することで怪我を防止することができます。小さな傷を守るためのカット絆創膏や埃除けのためのマスクも欠かせません。また清潔さを保つためにウェットティッシュも必要です。タオルは防寒用や負傷した時の止血剤にも使えます。コンビニなどで売っている薄くて軽いレインコートは雨よけになるほか、防寒具や敷物の代わりとしても使えます。災害の情報を得る。災害が発生した時はどのような災害が起こっているのか、範囲はどのくらいか、使える公共機関はどこかなど、報道機関が発信する情報を自分で得ることが必要です。周囲の人々からの伝聞は伝わる間に事実と想像が混ざり合って変化してしまうので、信頼度が低くなってしまいます。普段持ち歩いている携帯電話やスマートフォンで受信できるワンセグテレビは受信可能エリアに制約がありますが、携帯ラジオは確実に情報を得ることができます。名刺サイズの FM、AM 兼用携帯ラジオはイヤホンとボタン電池を含めても重さが 50g 程度の優れものです。得た情報を記録するためにメモ帳と筆記用具も欠かせません。家族や知り合いなどの緊急連絡先のリストもメモ帳と合わせて入れておきましょう。携帯電話やスマートフォンの電源切れを防ぐために単三の電池を使った充電器が製品化されていますので、一緒に持ち歩くことをお勧めします。体力を維持する。緊急避難施設にたどり着いても、 備蓄されている非常食や飲み水ももらえるとは限りません。体力を維持するために栄養調整食品や飴、チョコレートなどを持ち歩きましょう。またティッシュペーパーやペットボトル1本程度の飲み水は常に持ち歩く習慣をつけましょう。一時避難施設に入って食べ物を配布された時のためにスプーンや割り箸があると便利です。その他、普段持ち歩いている財布には現金と一緒に保険証や運転免許証、クレジットカードなどが入っていると思いますが、災害が発生すると停電が復旧するまでクレジットカードは使えないので現金が欠かせません。予期せぬ帰宅の遅れで常用している薬が尽きると困ります。調剤薬局で薬と一緒にもらえる説明書には処方された方の氏名や調剤日も記載されているので、お薬手帳の代用品として緊急事態の時に処方してもらうのが簡単になります。慣れていない地域で被災した時は町の情報が書かれた地図があると重宝します。携帯電話のバッテリーを温存するためにも印刷したものを1枚持っていると良いでしょう。今回紹介した防災用品はいつでも簡単に持ち歩けるように軽くてかさばらないものを揃えるのが鉄則です。まとめてポーチなどに収め、旅行用のカバンやバックパックに入れて持ち歩きましょう。私が持ち歩くように心がけているものの総重量は700グラム程度です。これに加えてペットボトルの飲み物が1本あれば安心です。皆さんも旅先での災害に備えて防災用品の準備を始めませんか？なお、詳しいことは総務課危機管理室市役所2階内線465へ。